京ポッド許可局。
東京ポッド許可局辞表。
よし。
お久しぶりでございます。
よし。
2021年明けましておめでとうございます。うん、久しぶりの辞表ということなんですけれども、これ1月9日、
うん、
つい先日、
うん、
このラインキューブ渋谷、旧、
うん、
渋谷公会堂ですね、
うん、
こちらの方でイベント、
ね、
TBS ラジオさん主催で無事行うことができました。
ありがとうございます。
そしてご来場いただいた方、ご視聴いただいた方、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
いやー、やってよかったですね。
いやもうだって前日まで分かんなかったからね。
あったね、
うん、前日だってあれだからね、スタッフから連絡来る前にツイッターで告知見たんだから、
う
ん、
ああなるほど、やるかどうかっていう、う
ん、そしたらあやるんだと思って、
うん、
いやちょっと身内回してこいよとかって
そう、う
ん、いやだから年明けから告知していいもんかどうかも分かんなかったから、
ね、まあいろいろそういう時はねバタバタしてますからね。
そうですね、
もう TBS ラジオさん本当にこうまあ、中止っていうのはね割と簡単な決断だったかもしれないけど、やるってなってからまたいつも以上にあの手間がかかるわけじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。だから中止だってもちろんねそういうイベント中止も英断だし、でも一方でじゃあもうちゃんと対策を取ってねでやろうっていうのも英断じゃないですか。もうどっちかに流れるのってなんか良くないですね、うん、圧がね、うん、いやあのイベント中止したからこれ、うん、どうなんだみたいなさ、うん、それってもう自粛警察じゃないですか、
うん、そうなんだよね。
それよりはもうどっちも英断だとして、うん、じゃあもうちゃんと対策取ってやろうっていうのも僕は素晴らしかったと思いますよ。
まあだからね半分以上席潰してたんでね、
うん、
この席は座れませんっていう張り紙だって1000以上
そうですそうです、
作らなきゃいけないわけですから、
ね、その手間があるからね、うん、
でまた配信機材とかいつもは用意しなくてもいいことまで用意して予算もかけて、
う
ん、
そうですそうです、
それでもやってくださったわけですから、
ね、ありがたいですね。
でもねあの毎回もんですよ、うん、あの大阪からですか、
うんうん、
すごいこのスタッフがカメラワークでやるわけじゃないですか、
うんうん、
我々が喋ってるのはあれ何っていうだからすごい贅沢なことをやってるっていうことですよ。あれね大きければ大きいほどね面白いと思うんですよ、
うん
うん、
2021年になってね、
うん、
まだ北の国からの話してる。
あのねジャンルとしてはもうペンペン草も生えてないところだから何にもねえんだよ本当は。だけど俺たちが掘ると出てくるから、は
い、まだ KK コンビのドラフトの当日の話してる。
だってまだ全力で田中角栄のモノマネをやり始めたようなもんですよね、モノマネ芸人だとしたら
今ね、
うん、
それくらいのことしてるわけ
でもちょっと切り口違うぞみたいなね、
うん、
な
ん
か、
うんうんうん、で人生最後の日に何食べるかなんていう話をしてるわけ。
そうだよ、カメラ何台も使って、う
ん、しかも最後の晩餐じゃなくて最後の3食ですから、うん、ここがいいじゃないですか。
それがトリッキーなんだよ、
うんうん、
っていうんだけど前々日の夜から組み立ててるからね
そうそうそう、う
ん、いやだから LINE キューブ渋谷、まあ、お客さんもね本当に怖かったかもしれませんけれども、
うん、
来ていただいてもみんな見事にマスクしてましたね。
いや結構入っていただいて嬉しいですよね。
2階席も来て、
そうすると私たちはほらやっぱり目の前にいるとちょっと張り切りますからね、
うんうん、タマさんも来てくれてね。
あ嬉しかった。
タマさんがねまたあの何ですかあのさ、うん、あの下品な格好は、うん、でさ、う
んね、スナックタマちゃんであ
れをわざとやってきてくれてるわけじゃない、
うん、
あの感じのさ
仕込んできてくれたんだ
って
、
ね、あのヒョウ柄のすごいモワモワとしたさ、うん、前世紀の浜崎あゆみも着ねえようなさ
コートね、
コート着てさビンディーゼルみたいなサングラスさかけてさ
ビンディーゼル、
そうそうそう、それでバッと脱いだらさスナックたまちゃんの格好してるわけ、
うんうん、嬉しい、
ね、ああいうことをちゃんとさ誰も何も言ってないのにやってくれてることね、うん、嬉しいね。
いやだからもう関係性で言えばね、
うん、
もう本当にずかずかと入ってきて何、うん、みたいな感じでも全然ありじゃないですか、
うん、
でもそうじゃなくやっぱり後からよく考えてみたらちゃんとこっちの土俵というかリングに合わせてでそれでたまさんをやってくれましたよね、
う
ん
う
ん、これは感動ですよね。
最後3人のことよろしくお願いしますなんて言ってくれてね、
う
ん、
本当だね。
で、うん、ご機嫌だったのか、最後インキーして帰ったっていう話ですけどね
あの車にお疲れっつって車に乗り込もうと思ったら車開かなかったんでねでジャフ呼んでたんでね俺ら知らない、俺ら本番中だったから分かんなかったけど、
ま、最高にご機嫌なエピソードじゃないですかそれ。ありがたい、
ね、須田さんどうでしたなんつって後でさプロデューサーの須田さんに聞いたら、うん、あ、玉さんちょっと今インキーでっつってえっつってで俺らエンディングに行ったんだけど、うん、そんなことが途中であったらしいですな、
うん、嬉しかった、
うん、
そしてですね、まあ、 でもどうなんだろう、僕ね結構後で配信のも見たんですけどすごく聞きやすかったんだけど、
うん、
当日って割とさ返しがさやっぱマイクがさすごい広がるからさ、
あのやっぱあれはだから大箱特有のものかもしれません ね。だから我々はステージ上で喋ってる声とあと笑い声とかその反応がモワンモワンした状態では聞こえてましたな、うんうんうん、
だからどんなもんだろうって確認したら映像の方が聞き取りやすかった、
うん、だからそれはまた配信の良さなんだろう ね、きっとね、うん、見てる人たちの見やすさ、うん、聞きやすさね、う
ん、でまたこの配信とかもねお金かかったんですけれども、うん、スポンサー様たちも今回ねこの時期にもかかわらず
本当ありがとうございます、
入っていただいて、はい、うん、イベントをやることができたんで、うん、まあ、本当にこの番組を救ってくれた東京ポッド許可局ジャパンツアー東京公演に協賛してくださったスポンサーご紹介したいと思います、
はい
はい、
茨城買い取り .com、うん、茨にしろの茨城買い取り .com です、うん、まあ、前ねちょっと茨にあの木って書いて
あ
った
からあろうことか、うん、これだけ長年毎回ついてくださってる、
うんうん、 そうよ、まあ、それだけ緩んだスタッフなんですうちは、はいはいね、ラジオってそういう気の抜けた感じがいいんです
でも結果的に喜んでたからね
これをこうしてまたネタでとして返してくれる、
う
ん、この心意気、
心意気、
うん、趣味のものなら大体買い取る茨城買い取り .com、うん、本、ゲーム、DVD、フィギュア、古本などこれは売れるのかなと悩まず当店に送りつけてください。ツイッターフォローで買取金額 10% アップ、申し込みの際名前の後ろに局員と書けばさらに 5% アップ、査定完了後即振込みをご指定いただくとさらにさらに 5% アップ、最大 20% アップのチャンスです。許可局員様に支えられてここまで来ました。番組のある限り協賛させていただきます。とはいえ局員の皆様からの買取がスポンサー継続の原資でございます。何とぞ何とぞよろしくお願いいたしますということで、皆さんのお金がこう循環しているというね、牧田、
はいね、
うん、さんもね、うん、あのご利用なさってますから、
もちろん使ってます、
あの私も利用させてい
ただきます、ね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
僕は買い取ったことあります、茨城買い取るとこ
から、あ、そっかそっか、
はい、逆にね、
はい、
うん、三者三様でね、
ぜひ皆さん利用いただきたいと思います、うん、はい、茨城買い取り .com さんありがとうございます。
ありがとうございます。続いて私でございます。映画素晴らしき世界さんでございます、うん、
はい、
揺れる、ディアドクター、長い言い訳などの西川美和監督最新作、
西川局員、
これが素晴らしき世界でございます、はい、西川監督が直木賞作家佐紀隆三のノンフィクション小説身分帳に惚れ込み、うん、長編映画としては初の原作ものに挑んだ作品です。生きづらい社会の中で一度レールを外れても懸命にやり直そうとする実在の男を通して社会と人間の今をえぐる問題作、主演は日本を代表する名優役所広司さん、他中野太賀、長澤まさみなど実力派キャストが集結。本年度ですか、第56回シカゴ国際映画祭にて観客賞のみならず最優秀演技賞の2冠を達成したそうでございます、う
ん、おお。
今年最初に見てほしい話題作、それが、はい、映画素晴らしき世界、
はい、
しかもですね、
うん、
私ライブではいろいろなことをちょっと気にして、
うん、
確認が取れなかったので、
うん、ライブのねスポンサー紹介のコーナーではね、
はい、未発射でしたが、
うん、はい、
なんとこの私素晴らしき世界、
うん、
出演しているんです
。出てんの？そうなんです。出てんの？
出てる
んです。出てんのに言えなかったの？言わなかったの？
いやいや、ほらそういうのってほら微妙じゃないですか。解禁していいのかどうなのか、どこまでのラインなのか、これ出演者がね、中野太賀、長澤まさみ、役所広司としかここに隠れていなくて、
う
ん、
そうかそうか、
オフィシャルでどのぐらいのってことをちょっと確認取れずじまいだったので、まあ、言うか言わない
か。牧田さんも出てるよ。
出てるんです。
出てる。だって加山さんも見た。
僕はね試写会を見させていただいて、でその時牧田さんが出てるなんて知らなかったから、うん、ただ本当に傑作なんですよ、うん、傑作だなと思ってる途中に牧田さん出てきたから、うん、なんかいろんなこうわわわわわわって一挙に身内感みたいな感じになってきちゃって、はいはい、でも本当これね面白い、うん、これ2月頭から公開なんですが、
うん、
これ2021年の中でもかなりの ベスト映画になってくると思います。僕もう一回見たいもん。
石川美和監督、
ね、これはね本当に僕ねいいね社会派のね、うん、作品に出させてもらって、僕正直な話ね、うん、今までのそのいろいろな役のキャリアの中でね、だいたいちょっと面白いお人よしのおじさんとかね、うん、ブルーカラーの役とかそういうの多かったんですけど、うん、私はこれねホワイトカラーの役やってるんですよ。
超ホワイトですよ、
はい、超ホワイトの
役所広司さんとも、
そう
対面
対峙して
対峙してる
バーッとやり合うシーンに絡んでるんですよ。私もう
シワとシワの戦いじゃん、もうそれ。
いやすごいぞこのシワは心に刻むぞ本当に。
このさ、西川美和さんってねご自分でもこう小説作品出してますけど、うん、書いてね、うん、今回は初めて他の方の
そう自分で書いてるんですけど、今まではね
今回はこの酒龍蔵さんの身分帳、これに惚れ込んでちょっとこう現代に合わせた、うん、だからこの映画見終わった時にね、試写会終わった時すぐこの身分帳もう変えましたもん、
うん、もう二次経済ですよ、うん、っていうんですか分からないけど、
でこれを読んでもう一回この2月に行こうと
思います。
すごい、これはいいです。
西川局員ありがとう。
ありがとうございます。すごいよやっぱり。ということでございまして、うん、素晴らしき世界様ありがとうございます。
さあ私ご紹介させていただきます。エクステリア中川、うん、山梨県にある外交専門工事店のエクステリア中川です。普段 J リーグの試合で物置をプレゼントしており、許可局のイベントでも物置をプレゼントさせていただきました、うん、また人口が減少する山梨への帰郷を訴えたおかげか、昨年は牧田スポーツさんが今まで以上に山梨のメディアで大活躍深夜テレビ枠の牧田係長は大変好評です。
日曜の昼に再放送するんでしょ。
そうなんですよ。
すごいね。
そして今回も山梨移住促進プロジェクトとして
すげえな、話がでかいな。
物置を2世帯にプレゼント、2021年に県外から山梨に移住された方に稲葉物置ネクスタ一坪タイプ定価15万8000円をプレゼントいたします、うん、希望の方はエクステリア中川甲府本社まで直接ご連絡ください、
うん、いいね。
ということで、うん、エクステリア中川さんありがとうございます。
ございます。
すごいですね。もうご自分の宣伝だけじゃなく山梨全体のこうね、そう
考えてるんですよ、ちょっとこ
う
きっとね、
またにぎわいをっていうのでね、うん、牧田係長、これスポンサーなんかついていらっしゃるんですか？
ないです。
もうないのに自分で言ってくれたと。
言ってくれて、
うん、貴重な宣伝枠で。
すごいね。
山梨土地は結構ありますからね。住んだらいいけど、うん、ここでなんかいろんなものを必要になってくるじゃないですか。その時に物置なんか絶対必須ですから。
うんうん、今こうい
う
状況下でね、東京からちょっともう、うん、
そっちに行こう
かな、ね、長野だ山梨だと多いらしいですからね、
うん、そうい
いんじゃないですか、風吹いてて。
いいと思いますよ。
鶴文化大学とか就職できたら大月あたり移住したいよね。
まあでも田所の場合も山梨、
いや荻窪山梨だから、だから
そこは
山梨
一番、山梨の端っこ、
山梨の端っこだから県民ですからね。そう、
山梨の不法占拠がすごいなお二人とも山梨利権に絡め取られてるから、うん、
だって朝ヶ谷
なんでも山梨にしようとする
の。朝ヶ谷の次もう山梨だから、うん、僕の中ではそうですよ。
そうだ、急にあそこからなるよ
本当。
朝ヶ谷の次山梨だ。
朝ヶ谷の次山梨
だから、あそこ何か
見てる。
吉祥寺も荻窪じゃねえんだ、あれ山窪なんだ、
う
ん、
山窪です、ね、
うん、西山窪次が
続いて、うん、割烹千代田。割烹千代田は埼玉県の県庁所在地、埼玉市の浦和駅近くにて地元の方々にご愛顧いただき、間もなく創業80年を迎える老舗の割烹料亭でございます。当館名物の麦とろご飯は国産の押し麦を使い、国産の大和芋と自慢の出汁でお作りする汁好きの許可局員の皆様にぜひ召し上がっていただきたい一品です。おかげさまで局員の方々にもご利用いただいております。お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りくださいませ。ということで割烹千代田さんありがとうございます。そうなのよ、このご時世に飲食業、
いやこれ本当にさ、なんか
入ってくれるなんて、
ね、嬉しいというか、
絶対行く、
変な話大丈夫なんてこっちが思っちゃうんだけどさ、
ね、本当ですよ。
でもね、こちらのね麦とろご飯本当に美味しかったんです。
美味しいの、
本当に美味しかった
んです。出てないんだけどさ、行きたいんだよね、
う
ん、
行こうよまたね、
また行こうよ、ね、うんね、うん、いい、落ち着いたらさ、
う
ん、
そうだね、うん、ツアーの打ち上げは毎回あそこでやればいいんだね、
千代田さんね、うん、なんかこうやってなんてやりたいね
で結構そういう、豪華な
建物あるわけでしょ。だって
あるあるある
。料理
で浦和駅近くですからね、うんうんうん、近いんですよ。
会食にもぜひ。
そうですそうです、ね、
では牧田さんお願いします。
口内環境が分かる唾液検査、シルハ様。
シルハさんありがとう。
ありがとうございます。
シルハはお口の状態を簡単にチェックできる唾液検査です。口臭や歯周病、虫歯などに関わる口内環境をお水で口をすぐだけで見える化できます。全国1000箇所以上の歯医者さんで検査できますので、かかりつけの歯医者さんでぜひ聞いてみてください。オフィシャルサイトには検査項目や導入施設の情報も載せています。シルハで検索してアクセスしてみてください。ツイッターでも毎日口の健康についての情報をつぶやいていますので、はい、ぜひフォローをお願いします。私もさせていただきました、
はい、
ということで、口内環境が分かる唾液検査、シルハさんありがとうございます。ま す、ま
あ、許可局はね食事番組でありますから。
そうです、
そうです。
食べた後はやっぱり口内検査ですよ。
で、うん、人間歯から衰えるなんて言いますから ね、私たち本当人事じゃないんで、うん、自分のことなんでね、うん、だから大阪名古屋でしたか、
名古屋かな、
ね、本番前に早速これ、うん、唾液検査、ね、うん、あれ面白かったですね。細かい分布図で、
俺も BK さんもそれぞれのこう、うん、表示すると分布図にすると、うん、そうそう、口の個性が当然違うわけですが、うん、ほっとくと虫歯になりづらい、ほっといても虫歯になりづらい歯なんですって。私と PK さんは、うんうん
う
ん、
俺虫歯なりやすい。
そう、達夫の場合は
分布図が分かるわけです、だから、
うん、まあ、俺すぐなりやすいっていう。歯医者で虫歯の治療したもん。
だからそうだよね、うん、ピンポイントで虫歯になりやすいから虫歯の治療がそこで分かる、
自分の攻撃力が分かるわけね。
そうそうそう、うん、弱点も分かる、
うん、そうですそうですそうです、ね、
シルハさん、まあ、導入してるところたくさんありますんで、ぜひ皆さん調べてみてください、はい、うん、
ではいきます。株式会社大丈夫ハイ、うん、当社株式会社大丈夫ハイは24時間介護が必要な重度障害当事者が運営する介助者派遣事業所です。
これすごいよね。
親元や施設でしか暮らす選択肢のない当事者たちが介助者とともに地域で豊かに暮らせる社会の実現を求めて日々事業を展開しています、うん、事業に関心のある方、自立生活をしたい当事者の方、解除をしてみたい方はぜひウェブで天の畑と検索し当社ホームページをご覧ください。お問い合わせお待ちしております。ということで大丈夫ハイさんありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、素晴らしいですね。
だって当事者が運営してんでしょ。
そうですそうです。
しかも株式会社だよね、
うん、いやだからこれからもうね2020年を超えて、うん、なんかもうみんなでこうね、それこそ共助なんて言いますけど、うん、新しい視点でいいじゃないですか。
すげえよこれ、
うん、
天の畑、畑はあれですね、
白に田んぼですね、うんうんうん、はい、
畑山とか、うんうん、
ね、畑中の畑ですね、
はい、
うん、
畑
中陽子さん、うん、あ、それは違うね、日畑ですね、そうですね、
畑田理恵さんの畑、
ね、そうですね、
はい、そうだね、
まあ、こういう方も聞いてくださってるのかな。
ありがたいです。
嬉しいですね。
嬉しいやね、
うん、
さあそして最後です。八木橋百貨店、
はい、
埼玉県熊谷市の八木橋百貨店です。昨年は感染予防のため4月5月休業を余儀なくされ、また皆様楽しみにされていた狼パワー三峯神社の旅も中止せざるを得ない状況でした、うん、今年も開催予定ではございますが、情報は八木橋公式ツイッターまたは LINE をフォローしていただければ幸いです。そしていろいろ破天荒な企画を行ってきた株式会社八木橋販売促進部宮地豊のビジネス書、うん、ビートルズ中毒症候群、うんうんうん、音楽感性をビジネスに生かすポール・マッカートニーに4回も会った男の物語、
すごいなこれ。
こちらが Amazon Kindle の電子書籍で販売中です、うん、許可局のことも少しだけ書かせていただきました、
はい、
参考にすると左遷間違いなし。
お、すごいな。
ということで八木橋百貨店さんありがとうございます。
皆さんいよいよ自分のすごい本を出された
わけです、ね、うんうん、宮
地さん最初八木橋の話聞いたら急にウインカー出さないで殺伐したみたいな感じだから
急になんかこう、
うん、急にハンドル切ったぞっていう感じがしてね、う
んうん、宮地さんは、まあ、あの狼パワー三峰神社の旅も企画してくださってね、
やり手マンです。
八木橋トラベルでやってくれてるし、うん、まあ、とにかく TBS ラジオが大好きな人なんですよ、うん、ずっと TBS ラジオ聞いてるんですよ、
うん、
でそうだから あの八木橋百貨店もね、まあ、あの埼玉県内に3店舗あったのが今もう最後熊谷の、
はい、
あの厚いぜ熊谷の八木橋百貨店だけになって、
うん、
でそこもやっぱりそのイベントを一番最上階でね、この宮地豊さんが販売促進でやってくれてたから、うん、お客さんがこう絶えず来るという、うん、
知恵者ですよね、
うん、知恵者です。
もう新日本プロレス、うん、新馬久志さんみたいな存在だったんですからね。分かりやすく言うとよ、
地元の名刺です、うん、いわゆる、うん、あのおだてられて、うん、おだてられないけど宮地さんは、うん、おだてられたらあの選挙出ちゃうタイプのぐらいのポジションの人ですよね。ですけども、なんか
ポール・マッカートに4回も会った男の物語、
あの、ね、
ビートルズマニアネットフリックスでドラマ化するんじゃないですか。
いや本当にこれね、一時期ね
全裸宮司みたいな感じ、
全裸監督でしょ、全裸宮司ってただのお風呂の宮司さんじゃないですか。お風呂入ってる宮司さん、
全裸販売促進部みたいな。それくらいエネルギッシュで多分すごいエピソードをお持ちの方なんですよ、あの方。
宮司さんがね、だからあの水曜どうでしょう の、あの藤村ディレクターと仲が良くって、うんうんうんうん、まあ八木橋でもよくイベントやってるんですけど、うん、あれね、埼玉テレビかなんかで宮司さんのドキュメントを、うん、作って放送したりとかしてるんですよ、その藤村さんが、
うんうん、
っていうくらい、
あ、もう？
そう、
あ、
すでにやってんすよ、
もう全裸宮司やってるんだ
もん。全裸宮司はないけど、
もう半裸宮司ぐらい、
半裸
宮司ぐらいはやってんじゃないの。
半裸宮司ぐらいはやってる、
半裸営業マンみたいな。
そうですね、
全裸営業マンやってんだもん。
ビートルズ中毒っていうのは出してますから、まあ半裸に近いですよね。
もうビートルズ
一販売促進
構図からね、構図からだからビートルズのマニアとしても日本有数でしょ、うんうんうん、あとクラシックカーとかさ、
そうそうそう、
古いヴィンテージカーとかも大好きでしょ、
う
ん、
そうそう、
ものすごいですよ、人脈が広いでしょ。
だからそういう方に例えば水曜どうでしょうの次ぐらいにね、うん、番組としては見つかったっていうのは、うんうん、可愛がっていただいたとすごく僕ら光栄ですよね。
そうなんですよ、
ネギっ子とかね、
あ、ネギっ子もそう、
そうそう、
ね、
まあ、あと親父バンドブーム作った人、
もともと親父バンドっていうのが結構流行っていくことなんだけど、一番の拠点になってるのがその八木橋の上でやってたやつね。
だからお父さんがバンドやってれば家族が見に来てくれる、
そうそうそう、でそれデパートがね、
それがもういろんなデパートでパクってたから、
そうそうそうそう、
すごいね、
もう親父バンドすぐやめて、この子供だダンスっていうのを仕掛けたんですよ。
さ、う
ん、あ、今全国的に子供ダンス流行ってます、
うん、でもまあ割とリタを実践してるのかもね。
そう、
リタ的な ね、
もうシェアすることで結果的にね、
シェア
することで、
宮地さんだって今年定年だってよ。
定年っていうのはさ、何歳ですか、60歳前ってこと、60歳ぐらい。
八木橋に聞いてよ、俺知らないよ、
一般社会って分かんない、うん、君が一番近いだろ、定年
1961年生まれだって。
60ぐらいでもう定年なの。
だからまあ分かんない、こっから
早期退職なの
かな、残るかもしれないけど、なんで俺八木橋の社員じゃねえよ俺、うん、
お前のが知ってる
だろ、八木橋ですよ、
八木橋、お前が知ってるよ絶対、
八木橋さん
のこといっぱい個人数、
八木橋達夫っていう芸名
があるんですよ。
熊谷達夫、ズブ
ズブじゃん、熊
谷達夫、
熊谷達夫、
熊谷達夫、あれ八木橋達夫じゃなかった、
なんだよ、荻窪は山梨とか言われたり、俺八木橋になっちゃったりとか、八
木橋達夫って結構なんか
かっこいい、
うん、かっこいいよ。
でもさ、俺がよく行くコンビニの店員さんに八木橋さんっていう人がいるから、
あ、そうですか、
そのたびに思い出すね、
あ、
八木橋博家店、
八木橋さんなんていう方がいるわけ、
いるんだよ、で
多分熊谷の人が、達夫の行くコンビニに、
そう、
それ八木橋博家店です
よ、違うわ。コンビニだわ、八木橋博家店ではないわ、八木橋博
家店だよそれ、
タウンセブンじゃない、八木橋だよそれ、
違うよ、タウンセブンでもない。
あ、そう、よかったじゃない、う
ん、八木橋百貨店本当名所でございますんで、ぜひぜひね、はい、足を運んでいただければと思います、
はい、
というわけでね、まあ、あの以上7社の協賛で、
はい、
イベント成立することができましたし、これ本当にお客さん、見に来てくれたお客さんたちのおかげです、
うん、
なんだ、楽屋弁当どうでした、
ツタヤだったでしょ、
なあ、美味しかったですね、あの海苔、
海苔弁行きましたね、お二人は、
僕は海苔弁、
僕はあの飯は一切食べませんでしたけど、おかず、
あ、やっぱ今お米は食べないようにして、
いや、そんなことなくて、あの完全に飯まで食うと喋れなくなるから、
うん、俺もだからやっぱテンション上がっちゃって、あ、ツタヤのお弁当だと思って、
うんうん、
そぼろ食ったらまあ咳が止まんない。
だからさ、それ
あの
それはお前の老化だろ、やっぱり
最近思うんだけど、やっぱさ、うん、年取るとさ、詰まるよね、なんか物が。
あのね、
あれなんなの、俺最初さ、食べ方が悪いのかなと思ったら老化なんだね。
あのね、それ達夫も結構俺お茶好きだからいっぱい飲んでるとかって言うけど、
飲んでる、
まだ水分が足りねえんだよ。
え、
水分が足りてないの、
そう
だからやっぱり詰まりやすくなって、 潤いが足りてねえからって。だからそれ老化ですよ。もっともっと取らないといけないですよ多分水は。
そうなんだ。
俺最近気がついたの、俺も結構むせるだろ、
うん、
水が足りねえんだって
水が足りないんだ、
うん、鹿島さんは
何が
咳込んだりしない？
しないですよ。美味しくいただきましたよ。
若いな。
あの二段のりあれうまね。嬉しいやな。箸で下からまた海苔が出てくるだろあれ、
うんうん、
たまんないよ、ねねうん、で毎回別にどこに使うわけでもなく写真撮っちゃうの、綺麗に撮れるよあれ、あの海苔弁、
あのゆで卵の麺
だよ、うん、うまいよ。
あのゆで卵ビッグコンテンツにしてるんですよ。
ビッグコンテンツ、
ね、あれビッグコンテンツにしてるの、
あれメインですね。
あれ実食に一番だから。そうなんだよ。
あとあの素晴らしき世界のさ、ワーナーのさ、
はいはいはい、
お二人荻窪でね、
うん、あ荻窪って言ってましたね。
で、
あ
来てくださった ね、
差し入れいただいたじゃないですか、
うんうん、
あのモナカ
の中、
あれそう、
美味しかった。
ワーナーの方の、
うんうん、ただ差し入れ持って帰った
。ワーナーのモーナーなんだあれ。
モーナーではない、うん、モナカ。ワーナーのモナカ。
モーナーのワナカなんだ、
うん、モーナーのワナカ。
うん、山本モナさんみたいな話になってきてるから、うん、
モーナーね、
モーナー、
モーナーのニオカ、
ね、ボブモーナー、
ボブモーナー、
ヤクルトのね、モーナーね、
本当にニオカさんね、自分のテーマ曲、うん、スカイハイにしてたら北海道飛んでちゃったんだよね、
う
ん、
本当にね、うまいね、
何度も言うなそういうことは、
僕は飛んでちゃった
の
モーナー、
以上東京ポッド許可局辞表でした。